はい、こんにちは、スピーです。
はい、こんにちは、ラクラクです。
毎度エマノンです。
はい、はい、ということで今回3人でお送りしていくんですけど、はい、はい、まあ、一応ちょっとですね、最近番組サイトを引っ越すというか、はいはい、まあ、これが配信される頃には変わってるということで、はいはい、引っ越したということで、まあ、実はこの福岡アットラジ袋って、まあ、アニメとかゲームとか漫画の話をグダグダと、はい、もう4年間もやってるという既得な番組なんですけど、もう実際だからこれもね230何回とかそんな感じなんですよ。
結構来てますね。
結構来てるんですよ。すごい、結構来てるんですけど、まあ、ここから聞くという人もね、はい、いるかもしれないんで、
は
い、
新規一点、
新規一点、はい、またよろしくお願いします的な感じでね、はい、ちょっと一応自己紹介をした方がいいかなと思うんで、軽く、
軽く、
軽く、はい、はい、じゃあまず、ラクラクさんから。
僕からですか。
はい。
あ、はい、初めてお聞きの皆さん、はじめまして、ラクラクと申します。
はい。
僕が何て言えばいいですかね、まあ、好きなジャンルとかですかね。そうですね、僕は、ジャンプ、週刊少年ジャンプを中心とした少年漫画だったりが好きで、あとは平成ライダーを中心とした特撮系が好きだったりします。ゲームはちょっと最近やれてないですけど、いずれめちゃめちゃそのあれをですね、ハラスカのように一気にやりたいなって思っています。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。まあ、ラクラクさんはどっちかというと少年漫画と、まあ、特撮担当ってことでね、はい、いろいろ絵も描けますから ね、
そうですね、
貴重ですよね、
はいはい、
まあ、リスナー的には全く関係ない
あまり表には出てな い、 てないスキルですけどね、
はいはい、じゃあエマノンさん。
あ、毎度エマノンです。エセ関西弁はあんまり使わないですけど、挨拶はなぜか毎度です。一応ですね、ダメリーマンの鏡としてですね、まあ、ゲーム全般と、
ね、
まあ、あと結構ね、漫画も読むんですけど、ラノベと小説も読むんで、まあ、そっち系の話題とかですね、
はいはいはい、そうですね、
まあ、そういうところが大体カバーしてる範囲になってます。
だいぶエマノさん、やっぱストライクゾーンが広いんでね、
あ、
個人的には助かってますね、話題にこと書かないという、
はい、仲のいいラジオのうまくて、あ、やつらみたいな感じの趣味範囲なんでですね、
はいはいはいはいはい、なんつうの、どっちかというとサブカル系の
ですね、はい、まあ、ただね、ちょっとアニメ系がね弱いんで、
はいはいはいはい、はい、
ちょっとその辺が
アニメ強い人ってなかなかいないよね。だって今すごいもんね、あれ全部見ようと思ったら
もう多分仕事ができないレベル、うん、
すごいね毎週ものすごい数やってね、
は
い、
うん、そっちに重点置かないと無理ですよね。うん、
なんかだから自分も評判がいいものをこう後追いで見るみたいな、ね、はいはい、まあ、どうしてもこうなんか失敗したくないみたいな
無駄な30分を過ごしたくないと、
そうそうそうそうになっちゃってんだけども、はい、やむないかなという気がするんですけどね。
はい、
それで最後に、自分がスピということでね、まあ、一応この番組のメインパーソナリティとか、まあ、代表ですね、
はい、
はい、一応全部解禁賞ということで、ね、
まあ、そりゃそうでしょう
、はい、そうですね、はい、まあ、要するに自分が誰かとなんかそういう話をしていくということでね、
はい、
まあ、守備範囲的には自分はどちらかといえば全般的に何でもという感じですが、どちらかといえばちょっと最新のには今あんまついていけてなくて、聞いてるとなんか古い話多いなこいつって思われるかもしれないですけどね、まあ、その最近の嫌いなわけじゃないんですよ、ちょっとね、やっぱりどうしても仕事も忙しいと ね、 そういう風になってくるんで、うん、まあ、でぼちぼちやってるという感じなんでね、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、毎回ちょっとメインテーマを決めて、まあ、それにまつわる話を、はい、まあ、30分から1時間の間ぐらいでやっていこうという番組なんで、ね、
そうですね、2時間取っても1時間にスピさんが来てくれるはずなんで、ね、
はい、いやいや、やめてくれ編集大変なんだから、はい、まあ、そんな感じでね、どうですかね、こういろいろポッドキャストって今もうちょっと下火にはでもなってきてるのかな、まあ、ニコニコ動画とかユーストリームでやっぱ映像がついてないと
だめみたいなね、環境整ってますからね、
うん、ただね、やっぱあっちはほらどうしても生だったりとかね、こうね、
まあ、一応ね、録画したのを見るサービスとかもありますけど、あれあれあれ、まあ、でもあれ、やっぱ部屋の環境とかね、やっぱこう映像が流れるのはなかなか厳しいものがありますよね。
うん、そうですね、 大体ね、こうなんかおっさんがいっぱいこう映って並んで喋ってるの見ても誰も楽しくないですよって
見栄えが良くない
綺麗な女性とかのねゲスト出てるんだったらともかくとしてね、はい、まあどうなんですかね、あの映像に関して言うとね、なんか自分聞いたんですけど、自分はポッドキャストの方がこうなんか好きな時に聞ける、はい、まあラジオみたいなもんじゃないですか、はい、そのリアルタイムじゃなくて、うん、あくまで配信されてこう、はい、オンデマンドに聞けるって、うん、これが最大のメリットかなと思ってるんですけど、はい、なんかね今の人結構パソコンの前に座って見るの好きみたいなんですよね、
なんでしょうね、あの最近の社会にかけてる一体感が欲しいとかそういう話ですか。
どうなんだろうね、いや多分ね思っている以上に暇な人が多いんだと思います。
ぶっちゃけたねだ
い
ぶ。
いやでもそうじゃないですか、だからどちらかといえば自分なんかこうポッドキャストをね結構好きで聞くんですけど、はいはいはい、仕事でまあ、運転中にカーステレオにこう飛ばして聞いたりとか、通勤中にねこうあの音楽の代わりに聞いたりとかってい う, こうまあなんて言えばいいの、こう空いた時間を利用してみたいなのが多いんですけど、もう最近の人はなんかそうじゃなくて、よしニコニコ見るぞみたいな、暇だから見てるんじゃないんですよ、
暇つぶしじゃなくてそのメインの
シーンになってきてるから、やっぱりポッドキャストよりああいうのの方がなんか人気みたいなのもあるみたいですけどね。まあ、あとポッドキャストでこういう番組やってると一つ言えるのは、やっぱりこうほら業界情報みたいなのはそれはもうね、あのネットでもいっぱいありますし、まあもっと詳しく知りたければファミ通的なね、ああいうこうメディア媒体もあるわけですけど、これは何かっていうと、我々ユーザーのこう生の声をですねやるという意味で、この番組はどっかからお金もらってればそれはかなりねじ曲げられたね捨て間になるんですけど、そうではないという部分でね、
いやでもスポンサーは募集、
あ、僕の人は、僕の人はしてますよ。来るわけないでしょ、スポンサーなんか。
どういう人来るんですか、ね、
いやスポンサー来たところのケチョンケチョンに叩く番組みたいなの楽し
い。いや、でもいいですよ、こうなんか声語ってくださいって言って、3人にこうゲームソフト送られてきたら、それはそれでね、こう、大絶賛の嵐ですけど。
まあ、まあ、多分あれですね、スピさんのところで3年ぐらい泊まって、結局回ってこないみたいなね。
おいおい、なんかイメージ悪い。まあそんな感じでね、はい、まああの他にもメンバーいるんですけど、今日はこの3人ということでね、はい、はい、やっていきますんで、はい、まあ今回聞いてね面白いなと思った人はまたねぜひね新規のリスナーになっていただければと思います。はい、はい、じゃあそれではこの番組恒例のタイトルコールというのがあるんでいきましょうか、はい、せーの、
福岡アットラジ袋。
はい、それでは本編ということで、
はいはい、
このね番組最初にこうタイトルコールってやるじゃないですか、はい、俺結構ねあの他のゲストの方とやると、はい、合わないんですけど、はい、回数出ていただいてる皆様とは息ばっちりした、ね、
まあそれはあうんの呼吸
ですよ。そうそうそう、こう呼び方があるじゃないですか、福岡アットラジ袋って、はいはい、これがまず分かんない人はグダグダになる
って、まあそれはねゲストに出てくれるけど聞いてくれてない。
いやいやいや、そういうこと言うなよ。
まあちょっと感じ悪いですね僕。
はい、いきなり聞きますね。
まあそういうことでね、まああのなかなかね、ただねやっぱスカイプは難しいですね、スカイプ
がね、タイミングがねやっぱずれますもんね。
スカイプでもやるんですけど、はい、やっぱタイミングずれる、
ラグがね、うん、
はい、はい、今回は息バッチリということでね、はい、はい、連携バッチリの中で第あの、はい、なんだこう新サイトになってからの一発目、はい、はい、何話しましょうかということで、ね、一応エマノンさんと自分がちょっと遊んだゲームで、はいはい、PS ビータ、
ビータ
のおぼろ村正さん、はいはい、これについて語っていこうと思うんですけど、
しかもビータの方で、
そうなんです、
あえてビータ。
おぼろ村正自体は、これはマーベラスエンターテインメント、
そうですね、
はいはい、で開発バニラウェアっていうところがやってるということで、もともとはこれ Wii 任天堂 Wii の、ね
ましたね、
ソフトだったんですけど、はい、全くこう出た段階では何の評判もなかったんですけど、
っていうかですね、明らかに狙ってる客層が Wii 持ってる客層じゃないんですよね、
うん、なるほどね、はい、はいはいはい、まあ、でその後ね、結構 Wii の中でも売れた方になってベスト版になったりとかしてね、はい、で今回、まあ、ビータがやっぱちょっとどうしても戦力的に困ってるっていうのもあって、はい、ビータで出してみないかということでね、うん、まあ、あのグラフィックを高解像度版にした、はいはいはい、あのボロムラマサということで発売されたんですけど、どうですか山野さん遊んでみて。
あ、僕はなんか結構いつも通りな感じ、期待通りで楽しかったですけどね。
自分はねちょっとイメージと違ったんですけども、ね、はい、なんかあのね、どういうゲームかって想像すると、まあ、難しかったんですけど、やってみたらめっちゃあの横スクロールアクションなんです
よ、ね、
バリバリの、
バリバリの、うん、
このご時世に横スクロールアクションですよ、
ね、初めに Wii で出しといて、
そう、しかもあのこうなんていうの、ファイナルファイトみたいなこうベルトアクションでさえないん
です
よ、
ね、ではないです、ね、
完全にスーパーマリオみたいな 2D 空間っていう、
忍者龍拳伝が近いですね、
ああ近いね、だからこのゲームを今時出すかみたいな、いやいやって思ってたんですけど、やってみるとすごい面白いんですよね、うん、でなんかもうこういうのってファミコンで終わったって思われてるジャンルなんですよ、はっきり言って、昔はやっぱそういうの多かったですけど、ですね、今ねそんなの出してもみたいな、ね、
ちょっとまあシステム的には確かに古臭い感じに聞こえてますよね、
古臭いんですよ、うん、まあ、どんなゲームかっていうとこう一応2人のキャラクターがいるんですね、はいはいはいはい、でこれも別に2プレイ
ではない
ではないという形で、まあ桃姫っていうのと、はい、なんだ、キスケかな、
キスケですね、
まあ、あの忍者と、はい、まあ、某国のお姫様っていう、
はい、ちょ
っと、
ま
あ、
はいはいはい、
あんまりこうあの剣と関係なさそうな人も混ざってるんですけど、うん、すね、まあ、この2人の剣客アクションものっていうことで、はいはい、まあ、村正っていう、まあ、あの刀鍛冶が作った、ね、その108本の妖刀を集めていくっていう話なんですよね、
はい、そんなストーリーだったんですね、
はい、でまあ、道中でこう妖怪を倒しながらその刀を集めていくってことで、この2種類のキャラがいるのは実はあのストーリーがあのなんて言えばいいですかね、結構複雑に絡み合ってて、うん、片方で遊ぶと、うん、もう片方の視点が絡んでくるみたいな感じで、両方を遊ぶと初めて、
まあ、全体
像が見える、なんでこういうことになってるのかっていうのが分かるっていうんで、なんかその辺も結構人ひねりしてあって、ただのアクションじゃなかった
という
とこが良かったんでしょうね、
まあ、でも結構まあ、前身っぽいあのオーディンスフィアとかも結構そういうところはあったんで、
はいはいはいはい、はい、オーディンスフィアって何のゲームでしたっ
け。オーディンスフィアプレステ2ですね。
プレステ2か、
プレステ2、はいはいはい、
でまあまあその辺でまあキャラクターはまあ普通に絡んでくるんだろうなとは思ってたところもあったんですけど、まあ、あとですね、あの2人のキャラクターの進行するルートみたいな、一応マップがあるんですよね、はいはいはい、全体マップみたいな、はいはいはい、でそのマップの拠点に移動するとそのフィールドに入って 2D アクションしていくんですけど、
はいはいはいはい、
それのスタート地点とゴール地点がお互い逆になってるんですよ。
へえ、
だから東から西に日本を移動するのと西から東にこう、
はいはい、まあ、へえ、
って言っても当時はもう関東から関西までしかない、ね、あとは後半のほうが、
ちょっと蛮族がね、
蛮族
が住んでるみたいな、
日本の地図的にはね、こう武蔵から大和みたいな感じで、ちょっと狭いは狭いんですけど、はい、でもうアクションもね、なんて言えばいいんだろう、そんなにね、武器もね、その太刀と小太刀、
まあ、小太刀ですね、はい、
っていう2種類しかなくてですね、まあ、108本のその刀がそれに全部分類されていく感じになって、はいはい、なるほどなるほど、で一応それにこう特殊能力がついてるんですよ。
お、
うん、攻撃力のまあ大小以外にもその特殊能力がついてて、で3本まで装備できるんで、はい、その能力の組み合わせでこうなんかあの自然に回復するとか、攻撃力が上がるとか、あと必殺技もあって、必殺技もその刀ごとについて
っていうの、ってことは結構なんていうか戦略っていうかカスタマイズ自分でしたりするゲームなんですか。
このボスと戦うときはこの組み合わせにすると楽だよねみたいな組み合わせがあったりするみたいな、
そんなにでもね想像するほど、
うん、ガチガチではない、どの刀もそれなりにちゃんと使えるっていう。
でね、あとね、その攻撃力がね、結構ね、歴然とした差があるんで、はいはい、序盤はもう強いのを使うしかないっていうのもあるんですよ、ね、うん、
まあ、だんだんだんだんやっぱ、その武器手に入れていくのが普通に宝箱から取るとかいうのも若干はあるんですけど、うん、基本的にはなんかフローチャート図みたいな形で武器を開発していくんですよ。
これとこれを作ると新しいこれができるみたいな、はい、でそれが最初持ってるのが2人のキャラがいて、それが途中でこう交わってくるんですよ。でそれクリアすると両方の刀が使えるっていう風になるんで、一回まずはクリアしないと強いのは作れないようになってるんですよね。まあだからね、そういう意味ではなんかそのアクションとしてはそんなに、なんだろう、できることはほとんどできるよね、その 2D 系のアクションで ね、2段ジャンプもあるし、うん、空中をこう、こう移動する、るみたいな、移動するっていうか、こう、うん、なんていうの、はいはいはい、滑空もできるし、
うん、まあ、あれですね、いわゆる、その二次元アクションを極限まで極めるとこうなるよねっていうところの極致ですね、
うん、
あれは。
そうそうそうそう。で、ちゃんとガードとかもあって、で、はいはい、ただガードをし続けるとその刀のなんていうの霊力みたいなのが下がって、はい、下がると折れちゃうんですよね。あらら、折れると攻撃力が発揮できなくなるんで、はいはいはい、折れないようにな
るほど
戦うんだけど、その3本持ってるのにそこにミソがあって、使ってない刀、鞘にしまってる刀は回復するんですよ、はい、用途の自動で。だからその場面場面で切り替えながらっていうのが面白いですね。
面白さ
で、あとは特筆すべきはキャラクターですよね、まあ、世界観とね、
はい、
まあ、あの絵がすごいんですよ、なんか本当に。
そうですね、もうパッケージのイラストとかよく見てたけど、まあ、単純に好みだなとは思ってたんですけど、は
いはい、あのね、表現もすごくて、はい、2D でこうのっぺらーってなってるとあんま面白くない場所とかあるんですけど、こう森が深い、こうなんていうの、富士の樹海みたいなのを表現するためにマップがなんかこうね、なんていうの、円を描くように描かれてるん
ですね。ちょっとこう、その地球の上って丸いよねみたいなのをイメージしてもらうといいのかな。
そうそうそうそう、
湾曲してるんですよ、ね、
湾曲してんの、まっすぐ歩けんだけど、
はい、
こう背景の木とかがこうなんていうの、中央に向かって生えてたりとかして、こう
その
背の天井のこう日が差し込んでくるところへ向かって伸びてるみたいなので、こうなんかすごい雰囲気出すのがうまいんですよね。
で、表現がすごいですよね。
あとね、キャラクターなんかものすごい昔のその言葉遣いで喋ったりして、はいはい、最初、うっとうしいなと思ったんだけど、慣れてくるところがまたね、
まあ、大体あの狐さんのことですね。
そう、独特の言い回しがあって、は
い、どんな言い回しなんですか。
いや、もうだから本当、時代劇とかでさえもあそこまでは喋んないだろうぐらいの時代、まあね、なんていうの、昔の言い回しだったの。
まあまあ、分かりやすく言うと、花魁言葉で喋るキャラクターがいるみたいな感じかな。
あ、
はい、
あなるほど、
だ
いたいなんか雰囲気は分かりました。
あとはね、なんかそのボス戦もすごいですよね、キャラクターがね、はいはい、結構ね、
ボスがね、結構個性的なボスが多くて、はい、スピッツさん、どのボスが好きですか。
自分はね、一本タダラ、
一本タダ
ラ、はいはい、一本タダラっていうね、あの飛騨の山奥に大巨人が出てくるんですけど、それがボス戦が足だけっていう。
まず足だけ、
でかいから足だけなので、足を攻撃すると一定なコラーみたいになって、はい、足をこう雲の上に引っ込めるんですよ。で、はい、それに乗っかっていくと上に本体が、
あ、なるほど、
ゴリップでいて、それもやっつける、はい、まあ、でこれネタバレするとまずいんで言わないですけど、正体もまたすごくて、
はいはいはいはい、
ちょっともののけ姫的な、
ね、
は
い、僕ボス戦ですね、はい、ムカデ戦が好きなんですよ。
あ、
もうひたすら爽快。
あれだって攻撃らしい攻撃ないもんね、相手から、ね、
まあ、体当たりですね、基本。
ムカデってことはやっぱ長かったりするんですか。
で、どのぐらい長いかっつうと、画面3本4本分ぐらい。
それがこう何匹もいて、こう縦横無尽に画面を走ってるのかな。
縦横無尽にこう画面をこうワシャワシャ走ってるのを切りつけに行くみたいな。
うわ、気持ちよさそう。
そのボスは気持ちがいい。
あのトロフィーに1000回連続で切れみたいなのがあって、
やれみたいな、
あのそこまで行くとなんかカンストするんですけど、 それをやれみたいなのがあって、こんなんできんのかなとか思ってね、自分こうやっててもせいぜい100ぐらいまでが限度なんで、うん、普通のボスって思ってたら、あ、ムカデでできるんだ
あれは爽快ですね、非常に好きですね。
あのね、キャラクターすごいね。あとなんかこのゲームの特徴としてなんかキャラクターの個性的な具合で言うと、はい、あの雷神、
雷神あのショタ旦那と
そう
デカマッチョ嫁みたいな
コンビなんですよ。で戦うのは雷神だけなんですけど、だからそのデカマッチョの嫁としか戦わないんですよ。
はいはい、雷神の方が嫁さんなんですね。
そう、それがねものすごい筋肉ムキムキの女の人っていう、ね、
まあ大体あのドラゴンズクラウンのバーバリアン、うん、はいはいはい、バーバリアンを想像していただければ大体合ってます。
そう、ドラゴンズクラウンとかがここのなんか会社のやつだって知らなかったんですよ、ね、はい、だから何、ね、バニラウェアってそういうああいうなんか 2D アクション系をバンバン作ってたんだね。
まあもともと多分プリンセスクラウンとかの開発もあの辺関わってるんじゃないですか。
プリンセスクラウンもアトラスでしたもんね、はい、で今回そのドラゴンズクラウンはまたアトラスで出ると、はい、でまたそのドラゴンズクラウン結構話題になってるんだけど、そこにさなんかこうカプコンがさあの昔、はいはい、あのゲームセンターアーケードで稼働して
る D&D、
D&D の、はい、ね、タワーオブドゥーム、
あと、うん、シャドウオーバーザミスタラも同梱ですよ。
まあセットで出してくるんですけど、はい、あれもよくよく考えたらすごいで、あの、まあ、ベルトアクションではないんですけどね、まあ、
ベルトアクションの最高峰じゃないですかね。本当
すごいですよね、あれが、はい、であれが移植が出るんですけど、あれ権利問題ね、はいはい、クリアになったんだって言ってね。
まあ今 D&D はウィザーズ&コーストが管理してるんで、関係的には一番やりやすい時期ですよ。
あの昔ね、あのセガサターンでロムカセット挿すタイプで拡張ラム式で出たんだけど、はい、結構それがプレミアついたりして、で理由がやっぱりこう出せないんじゃないかって、案件の絡みで3編こうリメイクがされないんじゃないかって結構プレミアムついたのでやっぱ今回出して
きて、はいはいはい、
でなんかあの社長バニラウェアの、はいはい、絡んでるらしいですね。カプコンだったみたいですよ、ね、それかカプコンが外注時代だったのか分かんないですけど、はいはいはい、だから D&D もくしくも同じ人が
来てた。最近の横スクロールアクションは俺に任せとけみたいな状況なんじゃないですか。まさに
いやだからね、なんだろうと思って横スクロールアクションがこんだけ席巻するっていうかね、またなんか戻ってきたなみたいなね。なんかだって一時マリオですら、まあ今ありますよ、あの 3DS 用のやつはあるけど、結局こうあの 3D フィールドでやるあの 64マリオからの系譜ってあるじゃないですか、サンシャインとかギャラクシーとか
ありますね。
あれになっちゃうとマリオじゃねえべみたいな、ちょっと全然スーパーマリオではないじゃないですか、別物じゃないですかあれは完全に。だからそういうのを感じてて、やっぱもうこのタイプは古臭いって言われちゃうのかなと思ってたんだけど、今回ねドラゴンズクラウンもなんかすごい予約好調なんでしょう、
まあ、みたいですね、
まあ、宣伝もすごいですけど、まあ
確かに、う
ん、だからそういう意味ではねまだまだねやりようあんのかなとね、うんうん、でこれぜひね望むのは今度はあのスペックが高いわけですから、はい、あのオンラインでみんなでプレイできるようにしてほしいんですよね。
いやでもね D&D がねちょっとその辺がまだはっきりしてないんです
よね。あ、そうですか、もう発売決まってんのに、
ね、8月27でも決定はしてるんで、うん、まあ、情報あんまり入れないようにしてるっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、どっちにしてもねもう買うのは決まってるんで。
なるほどね。ドラゴンズクラウンはどうなんだっけ、あれができるんじゃなかったっ
け。ドラゴンズクラウンはいけるんですかね、うん、あれでもあのプレステ3とビータのマルチウェアで遊べるっていう話ですよね、
うん、お最近多いんですよ、あの、うん、デッドアライブとかもビータとプレステ3の連動してて、結構ねそのソニーがやっぱりこうプレステ3とビータもう性能ほぼ一緒らしいですね。だからなんかもう同じように作れるからもうそれで絡めるようにしていこうみたいな感じで、うん、
あとセガあのソニーが強いのが、うん、あのネットワーク系を自前で全部組んでやってるんで、うん、そこを連動させて遊べる仕組みが作りやすいんですよね。
オンラインやってくれててもね、うん、そのサーバーの問題って必ず出てきて、うん、はいはい、結局あの昔あのフロムソフトウェアとかがそのダークソウルであったり、はい、あとはこうアーマードコアシリーズとかで結構叩かれてるんですよ、はいはい、そのマッチングだとかネットワークに関して。それは自前じゃないからなんですよね、やっぱりそこがね、うん、やっぱり自前じゃないとね文句言われてもちょっと怖いね、
入
って
た仕様が
そうそうそう、要はあのレスポンスが早くできないですよね、やっぱりそこに関してはね、うん、でやっぱりでもねネットワーク会社じゃなくてソフト会社が叩かれてしまうってことになるんですよね。はい、やっぱりそのなんていうのね、そういう部分あるからどうなんだろうね。やっぱそれでも 離れた人と遊べるようになったらかなり楽しいと思うんですけど ね、シンプルだからね、やっぱりああいうゲームって、
うん、まあ昔はね友達ん家に集まって遊んでた悪ガキだった人たちがね、はいはいはい、大人になってちょっと離れても久しぶりに遊べるっていうのはなかなかいいんじゃないですかね、うん、
あの手のゲーム2人で遊ぶと一気に楽しさ変わるから ね、ファイナルファイトとかまさに
ファイナルファイトはまあ大体味方から殴られる何するんだてめえってなるんです
けど、ね、いや最初はこうベシッとかって当たってさ、あのなんかちょっとごめんごめん的な感じだったのに、そのうち本気で掴み合いになる、
あのハガーがパイルドライバーで俺に迫ってくるみたいなね
それがまた楽しいっていうね、はいはい、のはあるんですけどね。まあだからね、おぼろ村正は結構あのそういう意味ではなんだろ う、 こう横スクロールアクションの、うん、こう復興の第一歩みたいな感じになったのかなと思ってね、うん、まあビータで遊ぶもんねえよって人はぜひね遊んでほしいなと思うんですけどね、まあはい、あとなんかダウンロードコンテンツをやるやるっていう話があるんですけど、はいはい、聞いてます？
聞いてます。あのシナリオ追加でしょ
そうなんですよ、はい、主人公が2人、はいはい、さっき言ったキスケと桃姫以外の、はい、なんかあのいろんなキャラクター、
まあ、
なんか
シナリオに出てきたサブキャラみたいなのを主人公にしてやるみたいな、はいはい、そう
そう4本しかも予定されてるっていうんですけど、まだ発表特にないん
です、まだ出てないですね確か、うん、
ああいうのって何なんだろうね、やっぱ中古に売られるのを防ぐのかな、あれで。
まあ中古を買った人にも金を落としてもらう仕組みとしては優秀じゃないですか。
なるほどね、うん、まだねちょっとなんかポンポン出てくるのかと思ったらリリースがちょっと未定みたいな、ね、感じなんで、はい、まあ、この辺もね面白かったらまたね違う実験的にできますからね、要はね、はい、追加分ですから、あの一気の農民とかね、いろんないやいや本当ですよ、いるんですよ、ね、はいはいはい、どうすんだろうみたいな、
いるんですかそんな。
モウヒメとキスケは言うてもね一緒ですからね、動き的には
ね。まあそうですね、空中戦が強いか地上戦が強いかぐらい。
そうそうそうそう、なんでまあそういう意味ではあの今度のこの新キャラがどういう動きするのかっていうのはちょっとね、はい、まだ他のパターンがあるんだみたいなね、うん、期待はありますけどね、はい、はい、まあまあそんな感じでですね、まあ、ちょっとドラゴンズクラウンとかも詳細分かったらまたね、
そうですね、
ラジオで語っていきたいなと思います。はい、そういうわけで、今回はこの辺にしたいと思いますが、お送りしましたのはスピと
ラクラクとエマノンでした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。